私はある。これは神様の聖なるお名前です。そして人々は知るのです。神様の聖なるお名前は私はある、ヤハベなのだということを知っていきます。同じようにイエス様は私はあると何度も何度も何度も繰り返し私たちに語ってくださる中で、神様の聖なるお名前を、そして私が主なのだ、主なる神なのだということを私たちに表し続けてくださっているのです。そのイエス様が言われました。私は命のパンであると。これは私が命のパンとしての神なのだということです。神様ご自身が命のパンとなってこの世に下ってきてくださったということです。十字架の上で私たちの罪の身代わりとなって、私たちが受けるべき死と滅びをイエス様が引き受けてくださった。そしてご自身が命のパンとなって私たちに永遠の命を差し出していてくださるのです。さて、私たちの教会はディサイプルズ派の伝統によって建てられた教会です。ですので、礼拝の中で毎週聖餐を祝っています。この聖餐というのは、イエス様が十字架におかかりになられる前の夜に、弟子たちと一緒に食事をされた最後の晩餐を記念するものです。でもそれだけではありません。やがて訪れる神様の国、天の御国において共にいただくことになる大祝宴の前祝いでもあるのです。最後の晩餐の席でイエス様はパンを取って感謝の祈りを唱えて、そしてパンを裂き弟子たちに与えて言われました。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと。そして食事を終えてブドウ酒が入った杯も同じようにして言われました。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約であると。このパンとブドウ酒については、体である、血であるというこのであるという言葉の解釈をめぐって、実はローマカトリック教会、そしてプロテスタント教会の中で考え方の違いがあります。ローマカトリック教会では、このであるという言葉を変化するというふうに考えて、パンとブドウ酒の実体、形ではなく本質がイエス・キリストの血と肉に変化するというふうに考えました。それに対して宗教改革者のマルティン・ルターは、このであるという言葉は文字通り受け取るべきだと考えて、キリストの体と血の実体というのは、パンとブドウ酒の実体と一緒に実在するというふうに考えました。また、宗教改革者のツヴィングリという人は、このであるという言葉を象徴というふうに考えたんですね。であるといったときに、それは文字通りではないと考えたんです。また宗教改革者のカルバンという人は、聖餐のパンとブドウ酒自体は パンそのもの、ブドウ酒そのものであり、何者にも変わることはないが、キリストの霊的な臨在がパンとブドウ酒に伴うというふうに考えました。まあ、キリスト教の教派によって、このパンとブドウ酒がキリストの肉と血に変化するのか、一緒にあるのか、それとも象徴なのか、霊的に望んでくださっているのか、こういう神学的な違いはあるんです。でもキリスト教会はこの礼拝の中でパンとブドウ酒、ブドウ汁をですね、主イエスキリストの体であり血であるとしていただくということを大切に大切に大切にしてきました。イエス様は、私は命のパンであると言われました。神様ご自身が命のパンとしてこの世に下ってきてくださったんです。それは私たちの罪の贖いとなって十字架の上で尊い命を捧げ尽くしてくださったということ。そして命のパンとなってくださったということのもう一つの意味は、この聖餐式のことであります。私たちが生きるこの世の現実というのは、あのアンデスの山のように厳しいものがあるのかもしれません。生きる希望を失ってしまう、そんな時が私たちの誰にでもあるんじゃないかと思うんです。学びの場にあって、また働きの場にあって、あるいは家庭の場にあって、希望を失ってしまいそうな時がある。けれども、そんな私たちにキリストは確かに語ってくださるんです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物でだからであると。キリストは今日、誠の食べ物、誠の飲み物として、その尊い身体を私たちに差し出してくださいます。あのアンデスの山の中で、自分が死んだら自分の体を食べてくれ、そして生きるんだと仲間たちのために語ってくれた人がいたように、十字架によってあなたの死とあなたの滅びを私が引き受けるから、私の肉を食べ、私の血を飲んで生きるんだ。そうキリストは私たちに語っていてくださるのです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。これから聖餐に預かります。キリストの肉とキリストの血が私たちに差し出されていきます。私たちが今日これから踏み出していく現実は厳しいものがあるかもしれません。けれども私が命を差し出したほどに私はあなたを愛している。あなたに 生きる使命と役割と与えているんだ。どうか私の血と肉を食べて生きて、その使命と役割を果たして、一緒に神の国へと向かっていこう。永遠の命の希望に踏み出していこう。キリストは今日そのように私たちに語っておられるのではないでしょうか。共に聖餐をいただき、そして永遠の命の希望をいただいて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの朽ちるべき命に今日という一日を加えてくださり、そしてあなたを礼拝し、新しい一週間を歩み出す力を与えてくださいます恵みを感謝をいたします。あなたが愛する一人子を私たちに与えてくださり、そして誠の食べ物、誠の飲み物として自らを差し出してくださっていることを感謝をいたします。どうぞこの聖餐に共に預かり、永遠の命の希望を持って新しい一周へと踏み出すことができますように、私たちを強めてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌205番を賛美します。ご起立ください。
着席ください。ただいまから共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。配膳の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを、心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血等を犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実と思って、聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖帝の御言葉、私は主から受けたことを、またあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは、渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これは、あなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は、私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈祷を捧げます。天の父、御子イエスキリストの苦難とし復活と昇天等を覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒等を祝し、これを聖別してください。救い主、イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯等を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。 神はその一人子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは、御子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより、拝参をいたします。生産を受けるべき方で、お手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは、私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。生産を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを 味わうべきであります。アーメン。
感謝の祈祷を捧げていただきます。アーメン。信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。どうぞご起立ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として、献金をお捧げいたします。 報告をいたします。本日初めて聖学院教会の礼拝にいらしてくださった方のご紹介をさせていただきます。さん、どうぞお立ちください。聖学院大学の学生さんでいらっしゃいますね。学部はどちらですか？心理福祉学科の学生さんですね。ご出身はどちらですか？中国から来た学生さんですね。はい、この後ランチサービスもありますので、お昼もどうぞご一緒してください。はい、今日はようこそいらっしゃいました。本日の集会です。礼拝の後ランチサービスを行います。初めて礼拝にいらした方、聖学院大学の学生の方、ランチサービス無料ですのでどうぞご利用ください。ランチサービスの後に教会全体協議会を行います。教会全体協議会では11月22日に行われます、クリスマスツリー点火祭の参加の仕方について、話し合いたいと思います。そして、その後10月定例役員会が行われます。今週の予定です。10月5日木曜日午後6時40分から祈祷会が行われます。10月7日土曜日、礼拝準備が午後3時から、可能な範囲で行われます。どうぞご参加ください。来週の予定です。教会学校の礼拝が午前9時から、その後入門講座が行われます。そして聖日礼拝の後にランチサービス、そして、教会全体研修会という形になります。教会全体研修会ですけれども、先週ご案内するのをうっかり忘れてしまいまして、今週集報棚にご案内の紙が入っていることと思います。グループ分けをする都合上、もしよろしければ申し込み用紙を緑星ホールの掲示板のところに、入れていただければと思います。でも、申し込みがなくてもですね、当日飛び入りでご参加くださって大歓迎ですので、どうぞよろしくお願いいたします。東京神学大学講演会への献金もどうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、10月の第2聖日は、新学校日礼拝となりまして、10月22日に、新学生の方に来ていただいてご説教していただくということになりますので、ぜひお祈りのうちに応募いただければと思います。また小島さえさんですけれども、ストライキによって出発が遅れておりましたが、今週の水曜日ですね、10月4日に出発、イギリスに向けて出発することになりました。ぜひお祈りのうちに共にですね、安全を覚えたいと思います。一言お祈りします。天の父なる神様、小島さえ姉妹が学びのために今週出発をされようとしています。どうぞ旅の安全をあなたがお守りください。またその学びの上に あなたの豊かな祝福を与えてください。そしてまた再びこの教会にて共にあなたを礼拝することができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。最後ですけれども、秋田豪雨災害支援募金のお願いについて、お話しさせていただきます。募金へのご協力を感謝いたします。秋田ではですね、水害によって秋田奈良山教会が被害を受けたほか、私たちの伝統を同じくする秋田紅葉教会でもですね、建物の被害はなかったんですけれども、教会のお宅についての被害が何件かございました。9月17日に募金をご協力いただいて5500円、24日に3000円ご協力いただきまして、現在8050円となっております。本日ですね、もう1回だけ呼びかけさせていただいた後に、送金をさせていただきたいと思いますので、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。他にご報告はございますでしょうか。
CS のスポーツで担当から、ご案内です。10月22日、先ほど先生からのご案内で新学生がいらっしゃる日ですが、この日に CS のスポーツデーがございます。こちら時間が1時15分からだいたい14時45分ぐらい前後することあるとは思いますが、それぐらいの時間で実施します。今年は外で行おうと思っております。こちら先週からですね、配布しております申し込み案内と申し込みになっております。こちらの QR コードを読み取っていただいて、申し込み画面から入力していただくか、下の方に手書きで書いていただいて CS の教師に渡していただければと思います。一応、怪我してしまった時のために保険加入のために、一応申し込みの方をしておりまして、締め切りが10月の15日前の週の午後1時までという形で、締め切りという形させていただいております。それ以降に参加していただくことは可能なのですが、保険適用ができなくなってしまいますので、それ以降参加される方は絶対に怪我をしないという心意気の中で、参加していただければと思います。幅広い年齢の方が楽しめる、内容を考えておりますので、ぜひ、お時間ある方は参加していただければと思います。以上です。
正英の544番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
これで10月1日の世界聖餐日礼拝を終わります。